まあ、昨日また今度話します、この講演会の中でですね、この1週間の中で話しますって言ったことが多分3つあったかなと思うんですね。あのピルグリムファーザーズと、うん、セブンスデーアドベンティストの関係、このピルグリムファーザーズの出来事ですね、メイフラワー号のアメリカ建国の父たちとこのセブンスデーアドベンティストは関係があると、まあ、そのこともまたおいおいお話しますということを申し上げました。またあのピルグリムファーザーズ、まあ、ピューリタンたちは本当に素晴らしいこう神様の約束に対する信仰があったんですけれども、同時に限界もあったと。まあ、その限界をですね、まあ、セブンスデーアドベンティストはそれを補足するんだと、彼らがですね、まあ、掴み得なかった部分を私たちは神様から託されたんだと、まあ、そういう自覚を持っているということを申し上げました。まあ、そのこともまだ詳しくお話ししておりません。そして三つ目にですね、まあ、中性的なもの、封建的なもの、まあ、封建主義っていうのは特徴は権力の分散なんですよね。で、そういうものをですね、未だに最後まで残している国がアメリカなんだということを申し上げましてですね、まあ、そのことが、今後の世界の行く末にどう関わっていくのか、まあ、聖書が言ってるですね、予言との関係と、まあ、あの聖書の予言の中にアメリカが描かれていると、特に黙示録ですね、11章、ヨハネの黙示録11章以降にですね、まあ、アメリカという国家が描かれているというふうに私たちは信じてるんですけれども、まあ、そのことの関連についてですね、まあ、お話をしていきたいなというふうに思っております。まあ、一言で言ってしまえばですね、私アメリカっていう国家は、今後ですね、第二の神聖ローマ帝国だと思ってるんですね。第二の神聖ローマ帝国だと。まあ、あの神聖ローマ帝国ってのは何なのかっていうあの話をしだしたらまた別にそれていきますのでね、あの神聖ローマ帝国が崩壊した後ですね、一時期モスクワが、ロマノフ王朝やですね、モスクワの王朝が、これ自分たちは第三のローマなんだということを言ってるわけです。第一のローマが倒れ、そして第二のローマである神聖ローマ帝国も崩壊した後、それを受け継ぐのはこの正教の守護者たるですね、ロシアが、そしてその首都がですね、第三のローマなんだということを言ったんですけれども、まあ、実際にはそれはですね、まあ、あの実現しなかった、ある程度しか実現しなかったと思います。でエレン・ホワイトという、私たちはこの人がですね、神様からの霊感を受けた、そしてセブンス・デイ・アドベンティスト教会はこの人を通してですね、神様の示しを受けた、これ私たちはですね、そのように認めてるんですけれども、この方がですね、書き残したこの終わりの時代に起こってくるいろんなこと、アメリカについても彼女はいろいろ書いてますけれども、ね、こういうことってのは一言で言えばですね、これ神聖ローマ帝国の復活なんだと思うんですね。彼女はそういう言葉は使ってませんけれども、まあそういう、ことがですね、何を意味するのかということを今日はちょっとですね扱えませんけれども、まあ明日以降、まあ明日朝詐欺と言われないようにちゃんと覚えてですね、ちゃんと話をしますので取り上げていきたいなというふうに思います。まあ、これもですね、本日のテーマからちょっと外れるかもしれないんですけれども、まあ、昨日ですね、一言触れようかな、でも触れたらですね、また横道にそれるなと思って触れなかったことがですね、昨日は終戦記念日でしたよね。まあ、これは私たちの国にとってはとても大きなことであります。私、子供の頃、台湾におりまして、父親が台湾への宣教師だったんです。まあ、父はすでに亡くなりましたけれども、まあ、母は元気でいてくれて、今日もですね、この、会場まで来てくれてですね、まあ、本当にありがたいことだなと、思っておりますけれども、まあ、台湾は基本、親日的な国なんですけれども、まあ、当時台湾をですね、の政権というのは国民党政権、まあ、中国共産党の戦 いに敗れた国民党政権が、まあ、いわば、台湾に亡命してきた。台湾が最後のですね、まあ、中国の正統政府の砦だという位置づけでですね、まあ、台湾を支配したわけでですね、まあ、そういう、まあ、今に続く台湾という、 こう非常にこう難しい台湾問題というものが今もずっと続いているわけですけれども、まあ、あの当時はですね、まあ、そのまだ蒋介石が健在の頃で、ございました。で、8月15日っていうのはですね、まあ、特にこの国民党政権にとってはですね、もちろんそれは共産党政権にとっても、同じなんですけれども、まあ、彼らにとってみたらあれはですね、解放記念日なんですよね。光が戻ってきた、幸福節っていうんですけど、光が再び戻ってきた日なんです。これはもう韓国でも同じです。つまりこう大日本帝国の支配からついに解放されたというですね、日になるわけでございまして、まあ、どうも日本人にとっては居心地の悪い日になると、まあ、私子供でしたからね、あんまり意識しないで、なんかこう花電車みたいな、トラックみたいなのが飾ってですね、電光色でピカピカでパレードなんかしてるのを見て、まあ、喜んでましたけども、まあ、あれ何祝ってるかっていうと、日本から解放されたっていうことを記念して祝ってるわけですよね。まあ、どうも肩身が狭いいうことであります。まあ、当たり前のことですけどね、味方が、立場が変わればですね、味方は全然違ってくるわけです。そして私たちセブンス・デイ・アドベンティスト教会が覚えなきゃいけないことは、戦争中の弾圧の記録です。1943年9月11日、一斉検挙、まあ、それによってですね、50名近くの、セブンス・デイ・アドベンティスト教団の牧師、そして、指導者たち、そして指導的な信徒たちも含めてですね、まあ、検挙をされてですね、まあ、4人の殉教者も出してるわけです。で、政府によってですね、教会堂は閉鎖され、そして今もうそのことその時代を知ってる証人、10年ぐらい前まではですね、まだそのことを覚えてる人たちがまだご在命で、安息日に教会に行ったら教会が没収されて、教会の扉にですね、板がガーンと貼り付けてですね、もう敷地の中にも入れなくなっていた、まあ、その悲しみ、そのですね、気持ちを、語ってくれる方々がまだいましたけれどもね、もう今はもうほとんどそういう方々はですね、ご在命、もう在命されてないというふうに思います。それだからこそ私たちは忘れてはいけないっていうふうに思うんですね。このあの時、セブンス・デイ・アドベンティスト教会はですね、弾圧を受け、まあ、我々この本国日本でもそうなんですから、まして朝鮮半島なんてのはもうさらに過酷なですね、残酷な弾圧を受けたわけでございましてですね、まあ、当時の朝鮮半島のアドベンチスト教会の責任者は文字通り警察署で殺されてますよね。虐殺ですね。なんで何が問題になったのか、一体何がですね、いけなかったのかっていうのは、それは結局尽きるところはね、イエス様の再臨を待望したってことなんですよ。イエス様を待ち望んだっていうことです。ですから我々より先にやられてるですね、まあ、当時はもう強制的にね、プロテスタント教会は全部一緒にさせられました。もう一つになれって言ってですね、ただセブンスデーだけは土曜日がね、安息日でちょっと他と違うから一緒にならなかった。セブンスデーだけはちょっと別だったんですけれども、他の、プロテスタント教会の各教派はこう全部こう一つになってですね、一つになったけれども、結局もともと別の教派ですからね、別々なんですよ。だから日本キリスト教団第一部、第二部、第三部、第四部とかいうわけのわからないですね、あれをつけましてですね、当時ホーリネスはですね、日本キリスト教団第六部と言っておりました。この第六部が弾圧、我々より先に弾圧を受けてんですね。で、その原因になったのはやっぱりこうホーリネスはですね、イエスキリストの再臨を待ち望んでるっていう、そこを再臨、四重の福音って言って最後は再臨なんで、まあ、再臨ということを強調していく。だからこう再臨ということを言うですね、教会は全部やられたんです。 で、これ余談ですけどね、まあ、先ほどこうカルバニストやですね、余談ってごめんなさいね、なんか話がですね横道にあんまりそれていくと、でもですね、実はこの余談が大切だったりするんですよね。この余談の部分がないと、まあ、なかなか伝えられないのかなと思うんですけれども、このカルバニストという形いたしました、まあ、ピューリタンと言ったりですね、プロテスタントのですね、スイスのジュネーブのカルバンの流れを組む教会、まあ、この教会が主流になっていったのは、まずスイスでありオランダであり、そしてイギリスでありアメリカって、こういうこうつながるカルバン系の国家の系譜があるんだということを申し上げましたけれども、このカルバン系のですね一つの問題点は、なんでそうなるのかっていうことを説明していったらまた長くなるんですけど、一言で言えばですね、彼らの中にあんまり再臨待望ってないんですよ。基本的にですね、もう救いは決まってるわけですから、彼らの理解では。で、そして死んだらもう天国に行くってことは決まってるわけですから。で、もう死んだら天国に行くってことがもう決まってる。そういう中でですね、初期のクリスチャンたちはみんなイエス様再臨待望だった。私たちも再臨待望なんですけれども、イエス様が来た時にですね、私たちの救いは完成して、そして先に眠りについた私たちの愛する者とその時再会できて、そして私たちは共に天国に行くんだという希望がですね、そもそもそういうこう、カルバン系の、そして霊魂不滅の信仰が入ってる、理解が入ってるところでは、そういう再臨待望というのは出てこないわけです、あんまり強く。ましてやカソリックなんかにはない。当然このカルバン系のですね教派やカソリック教会の方向はどういうふうに行くかっていうとですね、まあ、死んだら天国に行くんだから、その間我々はここにいるから、教会っていうのはこの地上でですね、この地上にこの教会の影響力っていうか支配をですね確立しなきゃいけないという、このようにその方向が行くわけです。で、だからこうカソリックやですねカルバン系の教会っていうのは割に権力と妥協しやすいんですよ。社会体制の中でですね、共存しやすいんです。まあ、下手をすれば社会体制をですね、もう維持していくような教会に、体制内の教会になっていくわけです。ところが、再臨を強調する教会どうですか？ならないんです。だって、この私たちの希望がこの地上にあるって思ってないんですから。私たちの希望はやがて来たるイエス様にあるっていうことでしょ？あなた方を捨てて孤児とはしない、私はまた戻ってくるという、その言葉にですね私たちはもう信頼してそれを待ってるわけですから、もうまあいいんですよ、これは余裕のある時代は。でも危機の時代になったらどうか。大正時代なんか日本でもね、大正デモクラシーっていうぐらいだから割に寛容な時代があったんです。で、そういう時代にですね、熱烈な再臨運動を起こした人、キリスト教の指導者、無教会っていう、日本独特のですね、スタイルを生み出した内村鑑三先生。内村鑑三が再臨運動っていうのを大正時代に起こしてるんですね。で、それはもう、非常に盛り上がりを見せる。まあ、あの時代はですね、そういったものが受け入れられる、まだ余裕があった。余地があった。ところがですね、それからどんどん日本は暗い時代に入っていくわけですよ。もう、金融恐慌が起こりですね、そして、それを打開するためにですね、もう、市場を確保するために、資源を確保するために外国に出ていかざるを得ない。まあ、それが侵略だ、進出かなんつってですね、今もこう、いろいろ言葉で議論をしてるわけですけれども、まあ、事実上日本は生き残るためになりふり構わず出てったわけですよ。そういうこうもう軍隊の力、軍の力でですね、もう状況を打開しようというような状況にどんどんなっていく中で、そしてやがて最後はアメリカとの戦争にまで行っちゃうわけでしょ。で、まあ皆さんご覧になったか分かりませんけど、昨日の NHK のですねスペシャルでもやってましたよね。中国との妥協がいくつかあって、いくつか日本もそこで立ち止まってればという場面があったんだけど、残念ながら当時の 日本の指導者はですね、そのチャンスを逃してしまった。で最終的にはですね、アメリカとの全面対決にですね、至らざるを得なかったということをやってましたですね。まあ、あのあれを見てる限りでは完全に中国の方が一枚上手でしたですね。コテキっていう当時まだ若いアメリカに派遣されていた中米大使が、中国の中米大使がいるんですけど、まあ、この人なんかはですね、もうすごいこと言ってますよね。もう我々が生き残る道はもう日本とのこの戦争で、もう最初のもう2年3年と我々はもうボロ負けに負けて負けるけれども、もうこれに耐えて耐えて耐え抜くしかないと。そして最後は日本がこのまま我々と戦い続ければ最後はもう絶対にアメリカとの全面衝突に至るから、それまで我々は耐えるしかないっていうことを言ってるんですね。まあこれはもうここまでですね、覚悟を決めた人たちがいたらもうどうしようもないなと思いますよね。まあそういう、まあ、話がね、いろいろ発展していきますけれども、そうやってこうアメリカとのですね全面対決になっていく。まあ、当時はですね、ただのこのクリスチャン、キリスト教の人だってですね、もうそういう時代は非常にこう、いづらい思いされたわけでしょ。このみんな一生懸命国家に協力してなんとか生き残ろうとしたんですよ。宮中参拝だってやって、礼拝の前に宮中に向かって礼をするなんていうことを取り入れたりですね、してですね、まあ、セブンス・デ・アドベンティストだってその点では妥協しようとしたんですね。けども絶対セブンス・デ・アドベンティストは再臨っていうものを、これをですね否定することできない、私たちの信仰の根本だから。で今からですね、我々はですね生き残りをかけてアメリカとの大戦争、米との大戦争を戦ってですねアジアの未来を開くんだなんて言ってる時に、世の終わりが近いなんて言ってる小さなグループがあるわけですよ。イエス様の再臨を待つなんて言ってるグループがあるわけです。どうなりますか。まああれですよね、昔みたいな大正時代みたいな余裕なんかもうないから、こういうやつらをですね野放しにしていたらいけない。もう権力はそういったものを潰しにかかりますよね。そういうことが、起こった。まあ再臨信仰っていうのはどうしてもやっぱりこの社会体制の中では異分子なんです。異分子足らざるを得ない。で、まあ、私はですねこれはなかなかきつい言葉だなといつも思いながら読んでたんですけど、マタイによる福音書の24章の9節に、その時人々はあなた方を苦しみに合わせまた殺すであろうと、またあなた方は私の名のゆえに全てのために憎まれるであろう。まあ、イエス様はですねあんまりいいセールスマンじゃなかったかもしれませんね。あまりにも正直すぎますから、本当に、イエス様ははっきり言われますよね。なんか都合の悪いことは虫眼鏡じゃない、ルーペで見ないとわからないような小さな字で書いてですね、一応契約書には書いてありますよって、そういう方ではない、はっきり言ってるわけです。で私なんでね、イエス様の教えって素晴らしいのになんでイエス様に従ったら憎まれるんだろうなと、思ってたんですけれども、この言葉が語られてるのはですね危機の時代ですよね。イエス様が終わりの時代にはどうなりますかと弟子たちに聞かれてくる中で、民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろう、またあちこちに飢饉が起こりまた地震があるであろう、マタイによる福音書24章7節の言葉です。ちなみにルカによる福音書だけがですねイエス様の言葉として終わりの時代には疫病が流行るっていうことを入れてます。まあルカはお医者さんでもありましたからね、やっぱお医者さんなりの視点でそれを忘れずにですね、入れたのかもしれないなというふうに思いますけれども、このイエス様がこの私の名のゆえに全てのために憎まれるであろうというのは明らかに危機の時代なんですよ。で危機の時代は余裕がなくなるわけです。そしてそういうこう危機の時代に何とかしようと思ってですね、もういろいろこうやってるところにですね、いやもうですね限界ですと、もう我々の望みはこの地上にはありません、イエス様にしか望みがありませんっていう群れがどういう扱いを受けるか、 で、これは終わってないっていうことですよ。これは終わってない。で、我々はですね、寛容な時代もありました。でも今の時代ってどんどん寛容さがなくなってますよね、社会全体に。まあ、本当にこうなんかギスギスしてきてると思うんです。それだけ余裕がなくなってきたっていうことだと思うんですね。いろんな意味でこう現代社会に危機が迫ってきた、まあ、自然もそうですし、環境破壊の問題もそうですしですね、国際関係ももう行き詰まってきているし、まあ、日本の置かれている位置は大変厳しいものがありますよね。10年ぐらい前に、ああ日本は世界第二の経済大国だなんて言ってたのが、中国に抜かれましてね、あれが中国に抜かれたのが10年ぐらい前でしょう、ちょうど10年ちょっと前で、あれよあれよって言ってる間に今もう中国の経済規模は日本の2倍ですからね。あっという間にですね、もう日本がどう頑張ったってチャイナマネーに太刀打ちできない、そういう時代に入っていったわけです。私も、韓国におりましてですね、まあ、残念ながら、まあ、私の感じたのはですね、やっぱり日本のプレゼンスの低下っていうことなんですよね。もうこれはどうしようもない。世界先進国の中でですね、過去20年間ですね、給料が上がらない、平均収入が上がらないどころかですね、むしろ下がっちゃった国っていうのは日本だけなんですよ。アメリカとかはですね、もうこの20年の間に2倍とか3倍とかに上がってますから。もう中国なんてのは2倍3倍なんてものじゃない。韓国なんてのはもっと5倍とか6倍とかいう勢いでガンガン上がってますよね。これ日本だけがですね、そのままであれしたから、だから外国人いっぱい来るわけですよ。日本安くなったんだから。もう今まではですね、日本高いって言われてたのがですね、日本に来てみんなびっくりするわけですよ。ってこんな安い値段でこんな質のものが手に入るのってですね、これはもう外国の方々ですね、もう喜んでやってくるわけだと思います。まあコロナでね、ダメになっちゃいましたけれどもね。私がもう二十数年前もうアメリカに留学した時は、本当アメリカって国は物が安い国だなと思いましたもん。日本が高かったんですよ、その頃は。いやーもうなんかね、こんな巨大なオレンジジュースがこの値段で売ってんのかと思って、もう今言ったらね、アメリカ高くなったなって。そらアメリカが高くなったっていうよりも日本が置いてかれちゃったっていうところなんだと思うんですね。まあ、そういうこう、まあ、力関係っていうものがやっぱり日本の社会を覆っていて、なんとなくですね、もう鬱屈した空気、なんか、そしてその結果ですね、ちょっと不寛容な精神、不寛容なですね雰囲気っていうものが、まあ、はびこってきてる、そういう、印象は拭えないと思うんですよ。でエレン・ホワイトのとかですね、ダニエル書黙示録を学ぶっていうのは本当そこなんですね。神様はこのダニエル書黙示録、旧約聖書の代表的な預言書であるダニエル書、そして新約聖書の代表的な預言書である、黙示録、まあ、この2つの書物を通して、大まかではありますけれども、私たちがですね、やがて最終的に救われるその神様のご計画の一端というものをその中に示しているわけです。そしてそこにですね、私たちがこれからどういう歩みをしていくんだっていうことがですね、細かいところまで分かるわけじゃないですよ。でも大まかのところはですね、分かっているわけです。ですから私たちはですね、これを学ばないと、私たちが今どこにいるのか、どっから来てどこに向かってるのかっていうことはやっぱり分かんないと思うんです。だから多くのですね、私たちが、多くのクリスチャンの仲間にも証しをしなきゃいけないことはですね、この予言なんですよ。予言、これを私たちは証ししていかなきゃいけない。特にこの終わりの危機の時代にはですね、このことを私たちは語っていかなければいけないというふうに思いますですね。まあ、昨日ですね、お話ししました、ピューリタンと資本主義の関係、マックス・ウェーバーなんていう人のね、名前を挙げましたけれども、まあ、あれもですね、ちょっと中途半端だったのでね、 少し保管させておいていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、ピューリタンの倫理といいましょうかですね、そういう教えっていうものが資本主義の資本の蓄積を生み出して働きますから、もう時間から時間で働くっていうのはですね、ピューリタンがカルバン派のクリスチャンが完成させた生き方ですよ。それまではね、もう時間なんてどうでもいいんですよ。だいたい正確な時計なんてないからね、そろそろ日が暮れたから帰ろうかなですね、日が出たから働こうかな、疲れたから休もうかな、まあ割にのどかだったんですよ、割かしですね。まあ日本でもね、女工愛しなんて言って、まあ彼女たちがひどいね、扱いを受けたみたいなことはありますけどね、まあ確かにそういう面もあったんですけれども、官営の富岡工場なんかの記録を見るとそこまでむちゃくちゃなことないんですね。ただですね、当時の農村から出てきた女工たちは理解できなかったんです。なぜね、イギリス人の監督があんなにえばりまくってるか。彼らがやらせようとしたことはまさにこのピューリタン の職業倫理なんですよ。時間になったら働け、そして、決められた休み時間まで働いたら休み時間にみんな一斉に休め、そして10分だったら10分の休みが終わったらすぐに仕事に戻れ。もう今我々が当たり前に思ってる職業倫理が当時の農村のですね、明治になったばかりの農村のですね、少女たちには理解できなかった。もうただこの何エゲレス人のおっさんが威張ってですね、私たちをいじめてるとしかですね理解できなかった。まあそれぐらいですね、ピューリタンの職業倫理っていうのは当時の日本にはなかなかですね、理解できないものだったんでしょうね。そういうこう時間から時間にですね、とにかく働くというそういう精神はこうピューリタンが確立して、そこでこう資本がどんどん蓄積されて、じゃあその資本どうするかっていうとですね、金ピカの家に住んでですね贅沢をしてということをしないわけです。このピューリタンたち、フランスではユグノーって呼ばれましたけどね、このユグノーをですね追い出しちゃった国、まあこれ各時代の大総統なんか読んでいただきますとね、聖バルソロミューの虐殺なんて出てまいります。このカソリックを中心とした勢力がですね、このカルバン派のクリスチャンたちを殺し追放してしまった、これが起こってるんですけども、その追放された人たちはどこ行くかっていうとですね、ジュネーブそしてスイスに逃げていくわけですよ。でその、多くがですね、こう非常にこう金細工の職人とかですね、そういう技術を持ってる人たちがですね結構スイスに流れていったっていうんですね。ところがフランスのね華やかな宮廷、カソリックの宮廷文化なんかないから、もうスイスのジュネーブなんかに行ったらそんなもん売れないわけですよ。宝飾品なんてのはね全然売れない。まあ、今でもねジュネーブ行ったらなんか地味な感じしますよ。私も一度行きました。イタリアからですねスイスジュネーブに入って、まあ、イタリアはなんだかんだ言って華やかですよ。おじいちゃんやおばあちゃんなんかが結構華やかな服着てたりしますからね。しかも、センスのない人が華やかな色を着られるとなんかチンドン屋みたいになりますけど、まあイタリア人の方々はまあ見事に着こなしますよね。本当にってこうって黄色とかこんな色こんな風に着こなしちゃうんだというぐらいですね、見事に着こなしちゃう。まあそれぐらい、もう70超えたおじいちゃんがあれですから、一流ブランドの紳士靴の店で新作なんかをじーっとこう見てますからね、もう引退したからそんな靴いらないでしょうと思うんですけど、やっぱおしゃれなんですよね。そういうところからですね、まあある意味こう生活を楽しもうよエンジョイしようよみたいなカソリック文化圏からジュネーブに入ったら、まあ街全体がなんか暗い感じがしますね。着ていく人の服はですね地味だし、まあよく言えば質実剛健。ああこれがですねカルバン派のクリスチャンの総本山なんだなと思って見ておりましたけれども、贅沢しないわけです。でこの名残っていうのは今でも残ってましてね、 もうとっくの昔に亡くなられましたけど、アップルの創設者のスティーブン・ジョブス、あの人なんかいつも同じ服装してたんですよね。黒のタートルネックのセーターにですね、ジーパンって、だいたいいろんな公の場に出てくる時もまたいつも同じ格好、その服しか持ってないのかなって、そうじゃないみたいですよ。あの服をですね、何十着も同じものを持ってる、同じものを何十着も持っててですね、それしか持ってない。なんでかっていうとですね、要するに朝ですね、どれ着ようかなっていう時間がもったいないって言うんですよ。一種類しか服がなかったらね、もうそれで着るだけですから。だから買う時もですね、同じ服をですね、何十着もいっぺんに買ってですね、もうそれしか着ない。もう何て言うんですかね、まあ、人生の無駄な時間は費やさない。あの人もそうですね、何でしたっけ、名前忘れちゃったな。フェイスブックのですね、創設者のマック・ザッカーバーグ、あの人もなんか T シャツみたいなもの着て、最近はちょっとね、さすがにまずいなと思ってですね、スーツの姿なんか見ることありますけども、まあ創設期の頃はですね、まあ、なんか T シャツしか着てない。あれももう要するに服選びの手間を省きたい。で、私の知人にですね、ビル・ゲイツが日本に来た時に、まあ、世界で一番のお金持ちって言われてますけど、ビル・ゲイツが日本に来た時、まあ、下っ端なんでしょうけれども、そのお世話をする新聞社でですね、勤めてるのがいましてですね、まあ、いろいろ関わったけどね、あの人は本当にね、あれですよね、会食ってのを嫌がるんですよね。どこどこの料亭でって言ったら、もうやめてくれって言ってですね、そんなのいらないって言ってですね、ハンバーガーでいい、ハンバーガーでって言ってですね、もう食事時間5分10分だから、もうそんな1時間も2時間も料亭でですね、接待なんてのは時間の無駄っていう感じ。ああ今でもですね、そういうピューリタン的なものってのは残ってんだなというふうに、思ったりいたしますけれどもね。でも問題はですね、マックス・ウェーバーが予言したことなんですよ。マックス、このピューリタンがもともと持ってたのは、自分のために使うんじゃなくて、貯めた富は社会に還元しなさいね、彼らの表現から言わせば、神様の栄光のために、稼いだものを、用いなさいと、自分を喜ばせ楽しむためではないんですよと、それは神の栄光のために使うんですよという、そういう、もう一生懸命働いて稼いで、それを神様に還元する、そして社会に還元するという、これがセットになってたわけですよ。それがだんだん、今でもこの寄付の文化っていうのはアメリカに残ってますよね。もう信じられないような巨額の寄付っていうのを今でもやります。まあ、税制がね、日本よりもずっとこう寄付に対して、民間の寄付に対して税制が非常にあれですから、整備されてますから、もう日本の国はあまり寄付に対して、最近ようやくね、控除をするようになりましたけれども、基本的に日本は寄付の文化じゃない。日本は家の文化ですからね、私の未だに残っていて、私の代で財産減らしたら大変だっていうお金持ちが多いですからこれは私の代でちゃんと守って受け継がなきゃいけないっていうんで、あんまり日本は寄付の文化なんていうものがないんですね。ところがアメリカにはまだ寄付の文化が残ってる。残ってるとは言ってもですね、これはもう相当アメリカでもですね、この信仰っていうものがですね、随分力を失ってきてしまってる。そうなるとマックス・ウェーバーが言ったことがですね、当たってくるわけですよ。マックス、ちょっとですね、これ私もドイツ語がわからないんで、マックス・ウェーバーの言葉ちょっと難しいんですけど、こんなこと言ってんです。このまま行くとですね、結局ピューリタンの信仰とか、倫理っていうものは失われて、もうただもうなんて言うんですか、もう仕事儲ける収益活動だけがもう自動装置みたいにですね、回転していくですね、そういう、資本主義になっていくだろうと。そして精神なき専門人、心情なき協力人、この無に等しい者たちは、自分たちこそ人類が未だかって到達したことのない段階に到達したのだとうぬぼれることになるだろうと。これがマックス・ウェーバーが120年も前に予言してるんですね。もう 精神なき専門人、心情なき享楽人っていうですね、どうでしょうかね。これがもうこのマックス・ウェーバーの言葉がですね、まあ、現代社会っていうのはどんどん当てはまるようになってきてるんじゃないでしょうかね。まあ、この本当に今は資本主義ももう強欲資本主義みたいなものになっていってますよね。まあ、最近言ってましたけども、こうアップルがですね、またこの状況の中で大儲けをしている。もちろんアマゾンも大儲けをしているわけですけれども、まあ、アップルがこの、四半期の利益が 2.2 兆、日本円で 2.2 兆円って言ってましたよね。これはトヨタの1年分ですよね。それを3ヶ月で稼いじゃってるという、さすがにこれ儲けすぎだろうと。もうこういうですね、GAFA って言われる、Google、Apple、そして Facebook、 そして Amazon、 こういう会社がですね、世界の富をどんどんどんどん集中させてるということで、じゃあこれをどうやってバランスをとって、どうやって還元していくのかということでも、難しい問題に、差し掛かっていうことですね。で、私は思いますけどね、旧約聖書ってやっぱりすごいと思います。やっぱここには神様の知恵があるんだと思うんです。もちろん旧約聖書の中にですね、奴隷とかですね、現代社会ではですね、受け入れられない部分も確かにありますけど、もう奴隷のですね、その権利の保護みたいなものもちゃんとあるわけですよ。すごいって言ったのはですね、日本語ではヨベルの年、英語ではジュビリーイヤーっていうのがありますよね。お聞きになったことありますか。あれは50年ごとに巡ってくるんです。そして50年ごとに、全ての土地は、全ての借財はチャラになるんです。ヨベルの年が来たら全ての借金はゼロに戻るんです。そして、全ての土地はそもそも先祖伝来のその一族のもとに戻るんです。だからこれが本当に機能してたら大土地所有なんて起こらないんですね。だって50年目ごとにみんな元々の一族に返さなきゃいけないんですから。そして、それぞれの地をですね、持ってる、それぞれの一族のところにこうちゃんと、戻っていく。ですから、アイルランドのロックバンドの U2 でしたかね、何でしたっけ、U2 のリードボーカルの人がですね、もう今からもう21年前、世紀末の変わり目に、先進国は旧約聖書の教えに従ってジュビリーイヤーを宣言すべきだ。すなわち再建国の、発展途上国の再建をですね、もう全部免除すべきだと。それが世紀の末にやらなきゃいけないことなんじゃないかと彼は盛んに主張してましたけれども、とうとうそれはですね、受け入れられることはありませんでした。そういう意味じゃ本当に旧約聖書っていうのは、まあ、すごいんだと思いますよね。まあ、いろいろ読んでいくと旧約聖書本当面白いんですよ。借金が返せなくなって差し押さえの時ね、差し押さえに来た役人って家に入っちゃいけないんですよ。今の方がもっときついね。差し押さえの役人っていうのは、その差し押さえられたですね、人が家に入って持ってくるものだけを差し押さえることができるんで、入って強制的にバンバンバンなんてことはですね、できない。そして面白いのは街灯兼布団。当時は街灯が布団代わりでしたから、もう街灯兼布団っていうのは差し押さえることはできるけれども、なんか意味がないと思うんですけどね。昼間の間だけは差し押さえられるけど、夜になると毎日返さなきゃいけない。全然こう差し押さえの意味がないじゃないか。実質差し押さえちゃダメだってことですよね。布団差し押さえちゃダメよと。そうしたらどうやってその人夜寝るんですかって、こう聖書にもちゃんと書いてあります。まあ、新婚の人は1年間ですね、戦争があっても、結婚したばかりの男性は戦争に行かなくてもいいっていう規定もありますしね。まあ、今の近代国家の方がはるかにむごいんじゃないですか。もうそんなこと関係なしにですね、バンバンやりますし、借金の取り立てバンバンやりますからね。まあ、実は聖書っていうのは本当にすごいことを教えてるんです。それで利子も取るなということもですね、教えてますしですね。 まあ、ちょっと話が長くなりましたけれども、結局この近代っていう時代はですね、プロテスタントによって作り上げられて、そして資本主義はこの地球の様相っていうのをすっかり変えてしまったけれども、それとセットになっていた倫理の方はもうすっかり抜けてしまってですね、もうあたかもこの利益追求だけが残ってしまった。でよく取り上げられるアダム・スミスの国富論、まあ、この神の見えざる手っていうですね、ああもうマーケットに任しておけばもう OK ですよと、市場に任しておけばですね自動的にですねいいところに折り合うから、もう自由放任が一番いいんですという考え方がございますけれどもね、このアダム・スミスのっていう人は神学者でもありまして、同時にですね彼が言ってることは、神は私たちの心にこういうですね富が偏在しないようにちゃんとバランスを取るように私たちの心に良心を与えられてるってアダム・スミスは言ってるんですね。だから彼は考えたんですよ。マーケットはですね自動的にこう値段を決めていくけれども、あるところに富が傾いたら必ずですね信仰と良心の声に恥じてそれは是正されていくはずだと。言い換えればアダム・スミスはですね、信仰とか良心倫理っていうものが資本主義を成り立たせるためにはとても大事だって考えてたんです。でも実際はそれはうまく働きませんでした。そして今はもっともっとですねうまく働いていない、そういう時代になってしまっているということですね。あなたはどこにいるのか、これ本日のテーマでございます。このあなたはどこにいるのかっていう表現はですね、聖書を読みの皆さんはよくご存知の通り、創世記3章の、8節からですね9節にこう出てまいります。お読みいたします。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた、あなたはどこにいるのか。まあ、私はどこにいるんだろうか、私は今どこに存在してどこに向かってるんだろうか、この質問が出てくるのは神様から離れたからです。私たちの人類の思想が神様から離れた結果ですね、私たちは、そういうですね、私が今どこに向かってんのか、どこにいるのかわからない、まあ、そういう状態になったわけです。これはパスカルの、パンセっていう中からだとして言葉ですけど、この無限の空間の永遠の沈黙は私を恐怖させる。神様から切り離された結果ですね、私たちは何も根本から切り離されてしまって、この宇宙にですね裸で放り出された状態になってるっていうのがですね聖書の理解なんです。ルース・ベネディクトっていう人類文化人類学者がおりまして、まあこの人はもう随分昔の古典的な日本人論、菊と刀っていうのを書きました。まあこの本はそもそもですねアメリカが日本と戦争をする中でですね日本人の考え方や日本人の性格っていうのを理解するために、まあこのルース・ベネディクトに依頼して書かれた本なんですけれども、まあ、有名なのが罪の文化と恥の文化ですね。でこのルース・ベネディクトはですね、欧米は基本的に罪の文化なんだと、神の目を恐れると、罪の意識とは、日本人はですねそうじゃないんで、横並びでですね恥の意識だから恥ずかしいと、そういう意識で、動いているんだということをですねルース・ベネディクトは論じたんですけど、まあ、その中にですねやっぱり罪の文化の方が一つ上なんだみたいなところがやっぱあるんですね。恥の文化っていうのは程度が低いんだと、だから日本人っていうのはですね、見られてるとこではあれだけど、見てなかったらこういいかなみたいなところがあるし、実際にまあ残念ですけど当たってない部分があるんですね。日本兵の捕虜なんかはですねこのルース・ベネディクトに従って扱うと、まあ、確かにこの何て言うんですか、彼らは仲間のいるところでは絶対に喋らないけれども、もう仲間には誰も知られないところにですね、彼を引き離して絶対にそのこの秘密は漏れないからっていうことを保証すると、もう結構ベラベラ喋るというようなことはですね報告されてたり、 するんですけれどもね。でもですね、このルース・ベネディクトに対して土井武雄って言われる、もう亡くなられましたけども、カソリックの信者の、精神科医の方が甘えの構造っていう本を書いてるんです。で、この甘えの構造の中でですね、彼はですね、このルース・ベネディクトに反論してるんですよ。罪の文化、恥の文化って言ってるけれども、この恥の意識の方が聖書から見ればずっとずっと私たちの人類にとって根源的なものなんだっていうことを土井武雄さんは言っていて、そして、ドイツの神学者のボンヘッファーの言葉を引いてるんです。で、ドイツの神学者のボンヘッファーはですね、罪よりも最初に我々の父祖が神から離れた時から、神に逆らって神に離れた時から感じた感情は、これ恥の感情なんだと。で、この恥の感情は何かっていうと、私はどこにも所属するところがない、この宇宙に裸で投げ出されているという、そういうですね、感情なんだということを言っているんです。私たちはですね、もうなんとかこの、ここから逃れようとしてきました。この、この創世記の3章の7節のところを見ますとね、すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて、腰に巻いた。まあ、私たちはですね、いろんな文明を築きですね、なんとか自分がですね、この宇宙に、この世界にですね、裸で放り出されている状態をなんとかですね、変えようとしてきたけれども、根本的に私たちはですね、そこから逃れることができない。神様からですね、あなたはどこにいるのかと聞かれたら、私たちには根本的なところでは答えようがないということなんですよね。まあ、この一つのですね、まあ、近代人の、一つの典型として、私がもうよく取り上げるもんですからね、またですかって言われる方はいるかもしれませんけれども、ゴーギャンっていう画家がいますね。で、ゴーギャンっていう人はですね、当初はね、信仰がない、まあ、タヒチで描いたいろんな絵が有名でしょ。タヒチを地上の楽園としてね、描いたっていうことで知られますけども、当初彼はね、まあ、信仰がなかったわけじゃないみたいですよ。だからこんな絵も描いてますから、イエス様の十字架像、明らかにこうフランスのね、田園風景の中でのですね、イエス様の像なんて、こういう絵も彼は描いてる。だけど彼はですね、結局家庭捨てるんですよ。奥さんと子供捨てる。そして、タヒチに行くんですね。で、彼はもう、結局、キリスト教っていうのはあまりにも、もうなんていうんですか、もうダメになってしまったと。そしてヨーロッパの文明もあまりにもですね、こう人間の手が加わってダメになってしまった。だからタヒチのような自然の中に、もう素朴に暮らしている人のところに帰ったら、そこにですね、本当の人間らしい生活っていうものがあるんじゃないか。だからといってね、まあ、奥さん捨てちゃダメですよ、子供捨てちゃダメですよ、結局は逃げですよね。まあそこで、ポール・ゴーギャンはですね、まあ、タヒチに行ってですね、まあ、そこで、まあ、若い、現地妻というんでしょうかね、奥さんをもらうんですよ。10代のですね、女の子と結婚する。まあ、こんなね、自然の中でですね、素朴に育った子だったら、純朴でですね、フランスの、フランスのね、捨てた奥さんとは違って、本当にいい結婚生活ができるだろう。何のことはない、同じことの繰り返しなんです。同じことの繰り返し。結局ですね、聖書が言ってる人間の罪の現実っていうのはですね、自然だろうが文明が発展しようが変わりはない。で、その、もう神から離れた時にですね、アダムとエバが夫婦喧嘩始めましたけどね、もうこれはもうずっと続いて、いるわけですよ。もう私たちの中にですね、罪の現実としてしっかり救っている。ポール・ゴーギャンは自然に帰ったら人間は解放されている。あれにな。でもこういう自然主義って今でもありますけどね、ポール・ゴーギャンのですね、生涯が示しているのはね、そういう道が全く可能性がないということです。 我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、こういう絵彼描いてるんですよね。もうこれ最後の方になると、まあ、この真ん中に乗ってるこのなんか木の実を取ろうとしてる人、これ多分創世記3章のね、禁断の禁じられた木の実に、手を伸ばすエヴァなんじゃないかなと思いますけどね。そして こちらの方にはですね、老婆、まあなんか異教の神様みたいなものがあって、まあなかなかですね、細かいところまでは私も理解できないんですけれども、生からですね死に至る、まあその道筋の中でですね、彼は答えを見出せないでいるんですよ。結局答えを彼は見出せないんですね。でこの悲劇的なのは、彼はタヒチにですねふるさとを求めたんです。ところがタヒチの中にも彼はふるさとを見出せなかった。結局この若い現地妻との間も破局する。で彼はですね、まあ、一時フランスに戻るんですね。でもフランスに戻ってもうまくいかない。でまたタヒチに戻ってきて、今度はもう彼は貧窮の中で最後タヒチで死ぬんですけど、タヒチで最後に描いてた絵っていうのがタヒチの絵じゃなくて、ふるさとの雪を抱いた山々の絵を最後、それが彼の絶筆だったっていう。結局彼はですね、この地上にどこも居所を見つけられなかった、そんなものはなかったっていうことなんですよ。多分これは多かれ少なかれ同じような運命を私たちは担ってんじゃないでしょうかね。この地上にどっかでふるさとを見つけようと思うけれども、本当の意味でのふるさとは見つからない。それは見つからないわけです。神様はこの地上にあなたのふるさとはないって言ってるわけですから、だからこそ神様は私たちを招いておられるわけですよ。まああのまあここはですね、もう時間がなくなってきましたので、まあ飛ばします。創世記の3章の15節はこうなってます。この自分から離れていった人類に対してかけられた言葉、私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。ここにですね、イエス様の私たちの救おうとする戦いが描かれています。私は恨みを置くっていうのはですね、女を騙し、そしてその女をですね、神様から引き裂いたこの蛇、サタン、悪魔との間にですね、私は割って入るっていうことです。お前が人類を支配したままで、人類を捕らえたままで、人類が滅びることを私は許さないと、私は黙って見てはいないと、私は何とか人類を救うっていう神様の宣言なんです。これはお前とと女の間に恨みを置くっていうのはそういう意味なんです。お前の末と女の末との間に、女の末ってのは何かって言えばですね、まあこれは私たちも指しますけれども、彼って言われてるんですから、これ単数形ですから、第一義的にはこれはイエス・キリストのことを指すんですよ。やがて現れる救い主が悪魔の働きを最終的に滅ぼす、頭を砕く、彼の反撃はある、だからお前は彼のかかとを砕くであろうというふうに書かれている。ここにですね、大相当といいましょうかですね、イエス様の私たちを救おうとするその働き、その予告がここにされているわけです。そして、この言葉に従ってですね、各時代のですね、生徒たちの歴史を通して、神の民の歴史を通して、そして聖書を通してですね、神様は私たちにずっと呼びかけてくる、来てるわけです。そして私はあなた方を救うと、そしてイエス・キリストは、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、また私は戻ってくるっておっしゃった。私たちはその言葉を信じてますから、その時代が行き詰まって、いろんなことがある。そしてこれがイエス様、イエス・キリストが言われたですね、終末の印なんだということを私たちは知ってる。ですからセブンス・デイ・アドベンティストはですね、ある意味状況が行き詰まってくれば来るほど、その救いの時は近いんだということを知ってる民です。暗闇が深くなっていけばいくほどですね、夜明けは近いんだということを知ってる民です。そういう意味で私たちは神様から希望を与えられてるんですね。このセブンス・デイ・アドベンティストに与えられている聖書理解、 そしてここに与えられているですね、神様からの呼びかけ、これはこの時代に本当に必要なものだと思います。ですから私たちはこのことをしっかり大切にしていきたいと思いますし、そして必要としている人たちにですね、この救いのメッセージを伝えていきたい、まあ、そういうふうに願っているわけです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioburst.org へアクセスしてください。